今度のポッドデーキャスト。
こんにちは、声ラボの岡田です。
はい、こんにちは。今度の藤田です。
藤田さん、今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今度のポッドデーキャスト第2回となりましたが、前回もね、いろいろな、代用の歴史のお話を聞かせていただいて、私自身も、こういった歴史があるんだなっていうふうに改めて認識させていただいたんですが、やっぱね、そういった歴史から学ぶっていうところも大切なんですね。
私はまあそう強く感じております。
第2回のテーマとしては、どういったテーマでお話しいただけるでしょうか。
第2回は、冷凍とレアメタルです。
おお、冷凍とレアメタル。これはどういった歴史があるんでしょうか。
これは手法の話で、冷凍の方は過去の話、レアメタルはまあ最近の話を話そうと思っております。
これ、冷凍はそういったね、手法として、結構以前から、昔からある手法になるわけなんですかね。
冷凍は歴史的には、明治ぐらいから実はありまして、日本の場合ですね、冷凍技術のがありまして、当時はまあお金持ちしか使えなかったんですけど、冷凍技術っていうのはやっぱりいろいろ莫大なエネルギーがかかる問題だったんですね。で、これもまたちょっと前回同様、第二次世界大戦の話になるんですけど、食品を配給っていうのは当時あったんですね。で、ご飯とかも食べれないんだけど、餅が保存技術、昔はすごい悪かったんですね。で、日本が戦争に負けた理由は保存技術がなかったからっていうのも一つあります。
そうなんですね。
で、それがあって、で、例えばですね、大豆とか豆腐とか作るのに欠かせないんですけど、日本で大豆がほとんど取れなくなって、じゃあ、日本の代わりに満州とか、当時でいう朝鮮ですかね。で、大豆取ればいいじゃないかって発想した人がいるわけなんですよ。大豆を取ったんですけど、輸送するときに全部腐っちゃったらしいんです
ああ、
よね。
そうなんですね。そういった問題が出てくるわけなんですね。
当時は冷凍技術ほとんどなかったんですよ。で、実はあったんだけど、軍事転用しかされなくて、軍しか使えなかったんですよ。そのために民間転用っていうのは全然考えられてなかった。
そういう意味だと、
で、
食料はね、大切な問題だからね、いろいろそういったところはありますね。
で、みんなひもじい思いして、魚とかが唯一、イワシとか、配給だったらしいんだけど、それも結局、冷凍技術が良くないから、あんまり美味しくなかったっていう話も、まあ、
あり
実際
ます
私が食べたわけじゃないんですけ
ね。
ど、あるんで、今思うと、冷凍食品ってものすごくあるじゃないですか。
そうですね。今
あれ
すごい
は、
数ありますもんね。
これ私の推測なんですけど、当時、美味しいものが食べられない、美味しいもの食べてやるっていう、その技術者の、その、なんですか、モチベーションが冷凍技術につながったんじゃないかなっていうのが私の仮説です。
ね、そういった苦労した時代があったからこそ、美味しい
ある
も
と
の
思
を
い
いつでも長く保存できるっていう、こういった技術を何としても身につけていこうというのはあったようです。
冷凍食品技術なんて世界一ですよね、多分ほぼ。いかに美味しく、いかにそのままの状態で残すって、当時あったらいいんだけど、当時なかったって、その悔しい思いが、今につながってると思って、そのあくまで手法の向上なんですよね。代用、
そういうことです
そ
ね。
のまま送るんじゃなくて、送り方をなんとかしようって、代用って形ですよね。
いうことですね。だからそうやって保存していて、遠くに運べたりとか、長期保存できるっていう手法をいろいろ編み出していて、今もこれ冷凍って言っても、いろんな冷凍の技術がありそうですよね。
あるんですよ。だからそれが日本のいいとこでもあるんです。変にマニアックになってくるじゃないですか、技術が。そこで他の世界と戦えるようになってきてるんですけど、もともとはだから発想ではもう貧弱だったんですよね、技術が。多分。いろいろ文献とか調べると。結局技術者とか私たちその理系の人が特にそうだと思うんですけど、何くそっていうその世の中を変えてやるって本当の思いが入ってるのは私、この冷凍だと思ってるんですよね。
こういったところでね、やっていくと、本当に美味しい状態を長く保つことができますし、その技術も改善されることで、美味しいものだと皆さんも利用するようになるから、さらに発展していくっていうような、なんかそれでいい循環で発展してきてるんじゃないかなという感じますね。
で、これも今も本物じゃん。もともと調理するっていうもともとのやつがあって、ずっとそれを引きずってたんだけど、もう冷凍でもいいじゃないって、夕
いいで
食は冷
す。
凍でいいよねっていうもう時代になってきてるじゃないですか。だからもう本物に変わってきてる時代なんですよね。
確かにね、今まではその代用だったものが、本当にあるものを冷凍で代用してたものが、これ冷凍の方がいいんじゃないのっていうことで、反
で、
応
そう、
に。
あ、美味しいじゃん。自分が作るより美味しいじゃんって
ね、
思う。
美味しいものいっぱいありますからね、本当に。
ちゃんと作った方が下手っぴだってい
は
う場合も
い。
料理
はい。
なんであったりするんで、昔はだから料理は自分で作るもんだっていうその固定概念があったと思うん
あっ
です
た
け
と思
ど、
う。
それを変えてるっていうのも、もともとそういうやっぱり長いその明治からの歴史、そう変わってきてる歴史、
があるっていう
特
こ
に
とです
変化
ね。
点で対応した、この場合、戦争ですけど、まずいもの食わされたっていうのが多分、そこがモチベーションになって、結構そこが大事で、何かの変化点の時に、ガーって技術っていうのは上がっていくのかなっていう、私が感じるやつがこの冷凍なんですね。
そうなんですね。で、もう一つのレアメタルっていうのは、これはどういった
これ
手法っ
は
ていうか。
最近のニュースですけど、某 C 国が レアメタル輸出禁止とか、
ね、なんかいろい
言って
ろ
るじゃない
話題に
です
なってま
か。
すよね。
これで、日本がこの技術で代用を考えて、代用の作り方で、今はそこの四国からの、レアメタルの輸出は60%なんですけど、もともと100%だったんですね。で、60%まで抑えてて、その40%は代用でなんとかしてるんですね。研究で違う材料を使うとか、手法を編み出しているのがこのレアメタルで、制限されることによって、特に日本の企業なんかそうなんですけど、制限で違う手法、昔よくあったのは、どっかの会社が特許取ってるから、その特許を回避するために、代用の手法を編み出して、制限があるために、レアメタルを使わない手法を、日本なんかはそうなんですけどね。で、が
なる
進ん
ほ
でるんで、
ど。
結構同じように制限があると頑張っちゃうっていう、その日本の流れっていうのは結構大事にしていきたいかなと思います。で、
そういう。
私は感覚的には冷凍と同じなんですよ。
なるほど。そうか。だから、そういった制限が生まれて、輸入できなくなったとか、いろいろなことがあることによって、じゃあ、それを代わりのものを何か開発していこう、代用するものを見つけていこうっていうふうなモチベーションになって、
そうですね。
科学技術も発展していきたいで、技術者がそこで燃えてくるわけですね。
結局、モチベーションって大事で、1回目でファンタの話をもしたけど、コーラが飲みたいっていうモチベーションでファンタが生まれる。
そうですね。
わけで、2回目もそうなんですけど、美味しいものが食べたいで冷凍だし、やっぱりレアメタルの場合は、携帯電話とか、やっぱ使いたいんですよね。
そうです
も
ね。
う、極論言っちゃうと、レアメタルなくても生きてはいけるんですよ。なんだけど、やっぱり欲望があると、それを使いたいってことで研究が進むって私は思ってて
だからこれもね、あると便利なものだし、スマートフォンとかいろいろ精密機械とかいろんなところに入ってると、やっぱり、使ってやっていくと技術も発展するしっていうのがあるから、じゃあそれを代わりになるようなものを何か作っていこうとかっていうことも考えていくようになるわけですね。モチ
そ
ベーシ
こ
ョンっ
は
て
多
めち
分
ゃくちゃ
面、
大切
い
で
や、
すね、それ
私は大事だと思ってて、よく最近だと私、土木の範囲とかもやってるんだけど、社会実用とか社会実装って言葉が出てくるんですよね。で、それ何かっていうと別に定義されてないんだけど、あと、ウェルビーイングとかいう言葉出てくると思うんですね、最近。幸せにしようとか、なろうとか、そういう話なんですけど、別に手法があるもんじゃないんですけど、じゃあ、人によって何が幸せとかあると思うんですけど、私は結局、モチベーションが何かきっかけで、例えば自治体だったら自治体で盛り上がっていくとかあるんですよ。だから何がしたいってやっぱなかったらいつまでたっても、そのままで、逆に維持したい、そのまま維持したいっていう人も、ある意味、モチベーションであったり、幸せだったりするんで、それはそれで私ありだと思ってるんですけど、結局、私はやっぱ IT 会社をやってるんで、技術革新っていうところが結構キーワードで動いちゃう人間なんで、やっぱりそこのあたりで考えていきたいっていうのは自分があるんです
そ
ね。
うです
私のモチ
ね。
ベーションはそこですね。
やっぱりそういったところでね、自分自身それぞれのモチベーションはあると思いますが、皆さんもね、ぜひね、企業にも生かしていただいて、そのモチベーションでどんどん、まずは代用品かもしれないですけど、それが変わっていくことによって本物になって、それが皆さんの、ね、当たり前になっていくっていうような、そういった技術革新にもつながっていくのかなと思いますので、ぜひね、参考にしていただけたらなと思います。藤田さん、今回もどうもありがとうございました。
ありがとうございました。